足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月末になりまして。
ね、小学校とか中学校とか夏休み入ったし。
そう。ね、もう天神祭りですよ。まあ収録はね、もう公開時は終わってますけど。
まあ、もうね、あっちこっち久々にお祭りっすよね。どこもかしこも。
そうそう、花火大会がね、再開するとか。だからなんか結構ね、うちの近所でも浴衣を着てね。
はいはいはい。
釣り気分の人が多いですが。
めっちゃ人多いよね。
多い。
もうこんなに人おったかっていうぐらい人多いよね。
そうですよね。まあ僕らはね、相変わらず。
相変わらず。こもって。もう基本引きこもりやから。おっさんの引きこもりやから。
まあ、よろしい。はい。はい。じゃあ早速ニュースの方行きたいと思います。今週のニュースは7件です。PayPay はオフライン決済機能の導入を発表しました。通信障害やインターネット不安定時でも決済可能な機能で、国内では初めての取り組みです。通信できない時にオフライン支払いモードが起動し、最大5000円、1日2回まで支払うことが可能になります。通信が安定するとオンラインで生産が完了します。
はい、まあ、ようやく出てきたかっていう感じなんですけど、まあね、こう、その、通信キャリア、いわば携帯会社ですね、携帯電話のその電波がうまく届かないとか、あとその、携帯の会社の方のトラブルで、ね、何時間か止まるとか、前長い時半日ぐらい止まってたりとかしましたよね。で、そういう時に、もうネット決済が一切できないってなると、もう結構ね、パニックになる人たちいますよね。今ってもういろんなところで、なんとかペイだとか、そんなんばっかりで、QR コード決済ばっかりで支払いとかしてるので、そうすると、そういう、電波が届かないって状態になった瞬間にもう何も買い物ができないとかいう状態になっちゃうので、まあそういう時のためにね、こういうオフラインの決済っていうのをどのようにこれからやっていくのかとか、で、なんだかんだ言うてもやっぱり地下街とかでね、その電波の届きにくい場所とか、あるいはまあ今日最初あったようなそのお祭りとかそういうのでめちゃくちゃ人集まるとね、どうしてもアンテナの数は限られているので、その電波の取り合いになっちゃってうまく繋がらなかったりとかするので、まあそういう時にこういうオフラインの機能、これからやっぱりすごく重要なものになってくるんだろうなと思います。
オープン AI はチャット GPT の新機能、カスタム指示の導入を発表しました。カスタム指示は、例えば小学3年生向けの理科教育プログラムに取り組む教師という役割を設定でき、それを記憶してチャットをし続けることができるようになります。この機能は有料版からリリースされ、数週間以内に全ユーザーに展開予定です。
この機能はですね、実はチャット GPT というか OpenAI の一部のユーザーはベータ版というかですね、開発者用みたいなところのですね、機能として、一部使えるようになってたんですね。で、そこで、例えば、私が前ちょっとやって遊んでたというか、あれな、聖徳太子とかね、渋沢栄一とかね、そういう人たちのプロフィールみたいなのをそこに、 ぶち込んどいて、その人として答えてくれ、みたいな設定ができるんですよ。で、そうすると、いろんな質問してて、その人であるかのような答えとかっていうのを演じて回答してくれるんですね。で、まあ、それの機能がもう、誰でも使えるような形で、新しく、できるようになったということで、まあ、こうなるとですね、常に今までは、これこれとして振る舞ってくださいみたいなのを時々入れていかないと忘れちゃって、結構アンバランスな答えになっていくんですね。それを毎回毎回打ち込んだりとかしてたんですけども、そのあたりをしなくて良くなってきてるっていうのは非常に面白いし、これができるとですね、いろんなその、チャットボットとかそういったものにすごく応用されていくんじゃないかなと、なんかそんな気がします。
マサチューセッツ工科大学アマースト校の研究者たちは、大規模言語モデル LLM を用いて協調的なエージェントを構築する研究を発表しました。エージェント同士や人間と共同で複雑なタスクを遂行する能力をテストし、その結果、他者の要求への応答、自身の計画の変更、効率的な作業優先などが行えることを示しました。
はい、これね、非常に面白い、研究で、まあ、言ったらですね、チャット GPT を例えば2つこう立ち上げて、お互いにこうやり取りしながら何か一つのことを実行するということで、で、その設定がですね、非常に面白くて、その、部屋の中にいるっていう状況を両方とも条件として与えておくんですね。で、それで片っぽが何かを探しているときに、それをこうやり取りしながら、その探しているものを、手伝ったりとかですね、どこそこにあるよっていうような情報をこうお互いに渡したりとかするって、なんかそういうことをね、こうやらせるというのがあって、で、それが両方とも AI の場合にどうなるのか、で、片っぽ人間で片っぽ AI の場合どうなるか、みたいなことをこうやっていって、で、そうすると、お互いにですね、なんか協力して何かを解決するっていうね、なんかそんなことができるようになってくるというようなことが分かってきたというので、まあ、ね、この LLM っていうその大規模言語モデルってあくまでもその言葉のつながりを計算してるだけなんですけども、それでもこういった推論のようなことができてくると、でお互いに協業するようなことまでできるっていうので、なかなかねこのモデルっていうのがどこまで、いろんな機能というかいろんな使い方ができるのか、まだまだ未知なところがあるのかなと思います。
スタンフォード大学とカリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、 GPT-4 の精度は時間とともに変わるという研究結果を発表しました。3月と6月の GPT-4 の精度を比較したところ、一部タスクで精度が悪化していたそうです。特に数学の問題の回答では、3月の精度 97.6% が6月では 2.4% まで下がりました。しかし、全モデル GPT-3.5 では、精度が一部で向上したケースもありました。
これについては後半にしたいと思います。
全米作家協会は、AI トレーニングに作家の作品を無断で使用する企業に対し、その刊行を停止するよう公開書簡を出しました。現在、8500人以上が署名し、OpenAI、Google、Meta、Microsoft などに対して送られました。大規模言語モデルで構築される生成 AI は、著作権で保護された書籍や記事などの食料として用いられ、その出所が明示されないケースが多いと批判しています。
はい、これまあ著作権の問題ですね。その、ずっといろいろこれは本当にいいのかっていう話で行われてるんですけれども、その、今の AI はですね、大量にデータを学習して、それでその結果いろんなことができるようになるわけですね。で、特にその今の生成 AI と言われるものはものすごい量のデータを読み込んでるわけで、ネット上にあるものが大半なんですけども、そこに出てるものをどんどん読み込んだり、していってるわけですね。で、その場合に、この、特に作家さんなんかが書いた文章とか、まあ、小説だとか、コラムだとか、あるいは、いろんなニュースの解説記事だとか、そういったものをどんどん読み込んでいって、それを勝手に使ってるのって、 ちょっとどうよっていう話になってきてるわけですね。で、まあ、その人たちが、作るその教会から、それはちょっとやめてくれ、みたいな話をこう、し始めたということなんですけども、ただ日本では、これ著作権法が日本の場合改正されてですね、AI が学習するときに使うのは、まあ、すべてのケースではないんですが、基本的には、その、学習データとして使う分にはいちいち許可取らなくてもいいよ、ということになってるんですね。まあ、ただし、その、それによって、作家、そのクリエイターさんとか著作権持ってる人の利益が明らかに、その利益が、損なわれるような場合は、それはダメですよ、という言い方にはなってるんですね。なかなかね、これ難しいところなんですけども、ただこれあまり、これね、著作権って言い出すと、今度、生成 AI の技術進歩とかそっちがなくなっていく。この辺のバランス、各国でいろいろね、議論されて、これからも、吸ったもんだするんじゃないかなと思います。
ユーザーローカルは、LINE ボットメーカーの提供を開始しました。これは、チャット GPT を利用して、性格などを指定するだけで、LINE 用チャットボットを手軽に制作できるツールです。例えば、一人称は私、義教心が強く友情に熱い、等と設定すれば、坂本龍馬風のボットを作れます。
はい、これね、最初の方にあった、オープン AI が作った、その、人格というかですね、こんな感じの人っていうのを設定して答えれる、っていうのがありましたけど、それの、まあ、言ったら、チャットボットとしてね、作れるのが簡単にできるようになってきたということで、まあ、こうなるとね、本当にもう、LINE の、チャットとかも、山盛りこんなのが出てくるんじゃないかなと。で、いろんな性格というかですね、その作って、で、キャラ設定をしてですね、その、ゆるキャラみたいなのが喋ってたりとか、あるいは、美少女系キャラが喋ったり、逆におっさん系のキャラが喋ったり、まあ、犬とか猫とか、まあ、いろんなパターンができて、そのうち人が喋ってんのはどれっていうか、本当に人が入力してんのはどれみたいな状況になっていくのかもしれないですけど、まあね、これから本当その、AI とやり取りしてるのが当たり前っていうのが、もうすぐね、来年とかはそうなってんじゃないかなと、そんな気がします。
メタ社は大規模言語モデル、ラマ2を発表しました。月7億ユーザーまでは無料で利用でき、商用利用も可能です。最大サイズは700億パラメーターで、チャット GPT 3月1日版と互角とのことです。ラマ2には70億、130億、700億パラメーターの3種類のモデルがあり、それぞれチャット向けにファインチューニングされています。性能は OpenAI や Google の生成 AI とも互角とも言われています。
これね、ついにメタも動き出したなという感じなんですけど、まあなんか、メタにして、メタバースのメタって言ってたけど、まあどうなるんでしょうね。ここまで AI に力入れ始めましたけど、とはいえこれね、月7億ユーザーってそう簡単にならないですからね。日本中の人が使ったところで、全然これに追いつかない無料で使えるっていうことになるので、いやー、ひょっとしたらこういうところからね、その今オープン AI が、ね、チャット GPT っていうのがみんな世界中でわーって使ってますけども、ひょっとしたらこういうところが出てくるとメタ社みたいな提供の仕方が始まるとですね、一瞬にして逆転する可能性だって起きうるわけですよね。こういう状況になってくると。本当にまだまだこの生成 AI とかのジャンルでは始まったばっかりなので、どこがその主導権握るとか覇権を握るとか、そんな全然状況ではなくって、まだまだスタートラインに立ったばっかりというような状況で、本当ね、どこの企業がどんな風にやってくるのか、目が離せないというか、もう日に日に変わってるので、こっちもね、なんか結構追っかけるのが大変やなと、そんな状況になっています。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのも絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね、手でちまちまやらんと。
で、
そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。
切れても知らないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい。
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。ペイペイがオフラインで使えると。
うんうんうんうん。
やっぱりまあ、便利というか。
うん。
前ね、KDDI でしたっけあれは。
そうそうそうそう。
ね。
うん。
あの時にもうね、最近小銭も持た、まあ、財布持っていくんで中入ってないしね。
そうね、ちょっと出かけるぐらいだったらスマホだけでみんな出かけちゃうからね。
そうそうそう、コンビニ行くのもね。
うん。もう、別にスマホだけありゃええかって言って行ってまうからね。
それがね、もう、うん、まあ確かに電波止まった日にはね、
うん、
あれは、クレジットカードを登録してるやつはどうなんのかなと思って、Apple Pay みたいに。
あ、全部、方式によるでしょう。何やっけな、フェリカみたいなやつはいけたのかな？機械の方がネットにつながってれば、有線の方でつながってたりしたら大丈夫なはずなんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん。だけど、QR コードのやつはほとんどが、スマホの方がつながってないとあかん。やつが圧倒的に多いです。ね、だから店によったら QR コード読み込んでもこっちで金額打ち込んでやるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、入れます入れます。
うん。あれは結局スマホの方側で、その管理会社とやり取りして決済してるから。
なるほどね。
そういう仕掛けになってるから、うん。だから絶対その電波が通じてないとどうにもならんっていう状態になるんですよ。
はい、はい、はいはいはい。
うん。Wi-Fi が。
便利なような不便なような。
まあまあね。で、それとか、まあね、その人がすごい急に多くなって、まあお祭りとかそうやと思うけど。
ああ、そっかそっか。今、屋台とかでもそうなんですかね。
そうそうそう。屋台とかでも。
で、気に入ってないか分かれへんけど。
うん。まあね、それとか、まあそうでなくても、例えばそれこそ本当天神祭りとか、そんなんでも、商店街にもめっちゃ人多くなったら、ね、普段、そのペイペイとかでやってるところとかが、うん。ね、みんなが。
通信悪なりますもんね。
でうん。そうそうそうそう。うん。なんか遅なったりとかするじゃないですか、めちゃくちゃ。
なりますなります。
そうすると、うん、決済しようと思っても、その速度遅なってるから、なかなか決済が通らへんみたいになったりとか。
ああ、なるほどね。
うん。それはそれで不便よね。そうなっちゃうと。
そうか。だからペイペイ、ただまあ、ペイペイだけですよね、今のところは、
ね。今のところね。うん、これがようやくこういうのは始まったから。多分もうどうせ他もやり始めると思いますよ。
そうですね。なかなかそういうのはペイペイやりますね。やりますね。
やりますね。
頑張ってるというか。
うん、まあまあね、トップ走らないとこんなんも競争やからね。結局。
うん。まあまあ、でもね、そのペイペイ出てきたので、まだまだそんなに一般的じゃなかったね、この。
うん。
ね、スマホ決済がね、うん、もう今やもう、当たり前になってきてる。
まあ、やっぱコロナでみんなね、現金使わなくなったの大きいよね。
まあ、それは大きいっすね。
うん。やっぱり人のね、手でこうやり取りするっていうのをどれだけ減らすかみたいなのになってきたから、接触しないように、接触しないようになって、やっぱりもうね、みんな電子マネーで決済するっていう方向にどんどん向かっていったから。
そうか。
うん、
いや、なんかね、今が当たり前やからね、なんか、5年前はどうやったかなって書いてああ、そうか。現金持ってたなーってなりますもんね。
そうなんですよ。もうね、みんな普通に、現金でや
る。当たり前になって
る
もんね。
うん、やってたけど、今って別に当たり前のようにみんな、レジで並んでるときみんなスマホ持って並んでるじゃないですか、もう。そう当たり前のように。
もうスマホなけりゃ、ほんまにもう、
ど
ないも
なら。どうにもない。
そう、どないもならあれになってきましたね、ほんまに。
そうなんですよ。ね、海外旅行とかよく行く人が言ってたけど、
はい。
海外行って何なくして一番困るかって言ったらもうスマホって言ってました。
ああ。
スマホなくしたらもう積むって言ってた。完全に。もうね、まず地図が見れへんでしょ。だから、ホテルどっちかもう分からんようになってまうしね。
ああ、そうでしょうね。確かに。
う
ん
そう、
まあまあ。昔は地図買うてね、持って行ってます、ね、
そう。地図を持って歩いてたじゃないですか。
で地図見ながらね。
そう。知らんとこは大体そういう地図帳を見たりとか、ね、そういうのはしてたけど、そんな持ってへんもん、みんなも。今。もう、落としたら積むっていう、完全に。
もう、どうにか。
うん。
まあだから今 AI の方も今ね、やや言うてますけど、当たり前になってくるんでしょうね。
なってきますよ。もう数年もしたらもう当たり前のようにみんな AI 使ってて、で、今ってなんかすごいって言ってるけど、もう、うん、あれですよ、3年後ぐらいには、なんやここ AI も使えへんのかみたいな。なんでいちいち人間が答えんねん、めんどくさいなって言うかもしれない。
はいはいはいはい。まあまあ、まあちょっとそのつながりじゃあ後半のニュースいきましょうか。
はい。
うん、スタンフォード大学とカリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、
はい。
GPT-4 の精度は時間とともに変わるという研究結果を発表したと。
はい。
で、なんと3月と6月の GPT-4 の精度を比較したところ、
うん。
タスクで精度が悪化してたそうです。特に、数学の問題の回答。
はい。
3月の精度は 97.6% だったのに、
うん、
6月は 2.4% まで悪化してたと。
うん、
悪なりすぎでしょ。
いや、まあね。
と思うんですが。
うん、
ねえ、いや、ね、精度が 2.4% でしょ？ほとんど 98% 間違えてるってことですか？
そう。
7.6%？
だから逆になってんね。97.6% 正確やったのに、今度、もう間違う方が圧倒的に多いっていうね。
僕最初ニュース見た時、これ絶対打ち間違いやと思ってて、見直しても、いや、その通りやなと思うよ。びっくりした。
そうなんです
よ。で、まあまあ。前モデルの GPT の 3.5 は逆に精度が一部で向上したケースがあったと。
うん。
うん。なんとまあですね。
なんとまあなんですよ。まあ、とは、まあね、チャット GPT みんなに使い倒されすぎて疲れてきてるのかな、みたいな。
そう。
いや、そんなことはね。
悪いやつが変な学習させてるんじゃないですか。間違えるように。やるように。
うん。まあ、ただ一部のね、まあ、例えば、数学の文章問題みたいなやつとかの解き方が、ちょっと悪くなってるって、はい、その、特定のやつなんで、全部が全部悪くなってるわけではないんですけどね、これどうも、論文の中身を見ると、そんな話らしいんですよ。 で、あと、その、ただまあ、この論文も、まだ正式に、査読って言って、普通こういう論文って、いろんな人たちが読んで中身チェックして、本当にその妥当性があるかどうかっていうのをやるんですけど、そこはまだ、やってないので、一応発表したばっかりの話なので、本当にそうかどうかっていうのはまだ他の人たちがこれから検証してからの話にはなるんですけど、はい、まあ、でも結構面白いなと思って、どんどんやればやるほど良くなるんかと思いきや、だんだんおかしくなることもあるなっていうね。まあ、勝手な推測をすると、
はい、
その学習データが増えれば増えるほど、その平均化していくっていうのになりがちなんですね、やっぱり。どうしても。はい、データがものすごく多くなると、その平均値に近づいていくんで、そうすると、ちょっとこう、うまくいってたところも、その平均として落ちてくるっていうことになりかねないかなっていうのは少し思うんですよ。そういうことって。
はははは。
うん。で、今回のこの中で、まあ、記事の中で、ニュース書いてあるのは、その数学の、その、文章問題ですよね。はい、で、文章問題を解いていくのに、前すごく話題になったのが、ステップバイステップで考えてっていう指示をやると、一個ずつその条件を一個一個こう組み立てて、はい、で、最後正解を導くみたいなのができるようになったみたいなんで、すごい地域で騒がれたんですよ。大騒ぎになって。うん
はい、
で、最初全体を解かせようとすると、なんかあさってな答えがいっぱい出てたんやけど、ステップバイステップでやったら、やってみてってやると、順番にこう手順踏んで、ちゃんと答え導くってんで、すげえって言ってたんですけど、で、だんだんそれがね、なんかうまくいかなくなるケースが出始めたというようなことが書いてあるんですよね。で、おそらくなんですけど、これって別に、その大規模言語モデルって言葉と言葉の関連性を計算してるだけなんで、
はい、
よく言われるのがその昔々って言ったら次におじいさんはとかあるところにとか、そのパターン決まるじゃないですか。昔々スペースシャトルがあって絶対出てこないじゃないですか、そんな言葉。
まあそりゃそうですよね、はい、
そういう言葉の関連を確率的に計算して一番もっともらしい確率っていうのを導き出して文章として作り上げてるだけなんですよね、あくまでも。
なるほど、はい、
うん、でなので別にその、中のロジックをちゃんと分かってで、その数学の問題でちゃんと計算してるわけでも何でもないんですよ、具体的に。
は
あ、うん。で、だから、私もこれ何回もやってるんですけど、簡単な足し算でも、めちゃくちゃ間違うからね。
そうなんですね。
うん。
めちゃくちゃ間違う。
めちゃめちゃ間違う、本当に。簡単な計算、例えばね、何だったっけな、千足す千足す千みたいなやつを、
はい。
その、千足す千っていうやつを、例えば10回ぐらい繰り返して、やらしたら、答えおかしになったりするんですよ。う
ん、いやさすが研究家。さすが、やっと GPT 研究家の話です。
これもう大規模言語モデルなんで仕方ないんですよ、それは。もうそういう、別に具体的に計算してるわけじゃないんですよ。それを数字だと思ってとか、そこは足し算やからっていうんで、計算してないんですよね。
はい、はい。うん、そういうもんなんですね。
そういうもんなんですよ。だから別にロジックをちゃんと追っかけてるわけではなくって、その、ステップバイステップで考えてっていうやつも、その、なんとなくなんですけど、その数学の文章問題を、全体を全部読み込んで、はい、全体の文章から考えられる次につながる単語を計算するのか、そのステップバイステップだったら最初の例えば一つの文章を読み込んで、で、そこから考えられる文章っていうのを作り出して、次の文章を読み込んで、それと関連したやつを次につなげるみたいな、細かくこう、計算しながら導いていく。多分それによって割と正解に近いような手順を引っ張り出せるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、
はいはいはい、
これあくまでも私の仮説ですからね。本当かどうか知らんよ。中身そんなん誰も分かれへんし、ぶっちゃけこんなの。
そうですよね。
うん。で、だから、それをやってるだけであるんで、その、 データ量はどんどんどんどん増えれば増えるほど、いろんなあの計算の中の平均値になっていくから、必ずしも正しいものを引っ張り出してくるとは限らないんで、うん、で、その、それとあと、以前から変わったところって、その、チャット GPT の1回に入力できる文章量が結構今増えてきてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。あの、トークン数っていう言い方するんですけど、はい、あの、それが前からすると倍ぐらいに確かね、今処理できるようになってきてるんで、そうすると、長い計算ができるようになったがゆえに余計に間違うっていう可能性もあるんですよね。
長い計算できるの、ああ、なるほど。
要はあの、例えば100個ぐらいの単語のつながりで、その次に出てくる単語っていうのを計算してたのが、今度あの、200個ぐらいから計算していって出してくるから、はい、その、学習のそのするデータとかがうまくできてればうまい具合でこうつながっていくんやけど、はい、ただそこが理論的には正しくないようなあの文章の並びを学習しまくってるとおかしくなってくる可能性も出てくるわけですよ。逆に長くなればなるほど。
ね。
うん。で、例えば途中にあのしかしとかあのではあるが、みたいな、こうね、その逆説みたいなのがいっぱい前の方に文章にいっぱい連なってると、その揺らぎが多分でかくなってくるんで、はい、答えとして正しくなるかどうかっていうと、どうかなっていう、なんとなくそんな気がするんですよね。私のなんとなくですよ。これも全部仮説なんで。あれですけど。だからそういうことを考え出すと、やっぱりこの、そのあたりが大規模言語モデルっていうのは、あくまでも言葉のつながりでしか見てないから、
はい、
あ、こういうロジックをちゃんと追っかけれるかっていうとかなり微妙な部分があって、まあだからこそ面白いところでもあるし、その今までその思ってなかったようないろんな機能をこう引っ張り出せるところもあるんで、ここはね、はい、本当そのまだまだその開発は進んでるんだけど、人間の側がまだこれ本当に何ができるんだろうっていうとかよく分かってない部分がいっぱいあるんだなという、そんな感じなんですよ。うん。で、なので、これからもその、チャット GPT はじめ、こういうその今の生成 AI って言われるやつが、いろんな機能が出てくるし、いろんな発見が出てくると思うんですけど、本当ね、まだまだ未知な部分がいっぱいあるっていう、その、実にその、本当コンピューターっていうね、ロジックで全部動いてるはずなのに、作った人たちも何がどうなってるかよくわからないっていうね、なんか実に不思議な道具が現れてきたんだということを知っていただければなと思います。
はい、足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、もう暑い中ね。クーラーかけてても暑いもんね。
いや、ほんま、マジ暑い。もうね。で、クーラー、キロも、ものなら、もうすぐ汗吹き出してくるもん。そうそう、もう何これって感じよ、もう。
もうね、もうちょっと本当に、もう。なんとかしなきゃ飽きませんわ。
もう勘弁してほしい。もう、あかん、おっさん二人はもう暑さ弱いんで。
暑さ弱いね。
はい、もうさっさと終わって、もう、休みましょう。
行きましょうか。
もうね。
まあまあ、そんな感じで。はい、何か、今日は告知とはございますか？
特にないんで、まあただね、もうほんま暑いんで皆さん、熱中症とかならんように、ほんまね、
そうですね。
家の中におって熱中症になる方が多いっていう話なんで、今統計的に。
あ、やっぱり。
うん。
はいはいはい。
だからもうね、家の中にいるからって安心したら、アウトなんで、本当に危ないんで。うん。まあ気をつけてください。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。